皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから、世界に向けて思う存分発信したいというシンクする番組です。本日のゲストは、一般財団法人アジア南洋協会の松本浩二先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、先生連続でいつもお話しいただいてるんですけれども、は
い、ありがとうございます。
先生のご専門は教育ということで、特に、小学校の教育、はい、で今保育園でいいんですかね、
はい、
実際、現場でですね、教育の、はい、幼児教育原点、はい、で僕は大学のあれですね、全て今日のテーマはですね、はい、教育改革でもう昔から言われてることなんですけれども、うん、その教育にが大きくね、変革というか、革命的なことね、はい、今まではその変えなあかん変えなあかんということを言ってたんだけど、今はやはり一つはですね、社会変化、技術の変化、政治経済、環境の変化とか、全てどれを取ってみてもですね、一言で言うと AI の登場によって、単に受け身的、暗記する教育から、積極的に能動的にアクティブに、全て自分の頭で考えて、そして人間としてのですね、やっぱり原点道徳観というかね、倫理観というんですかね、それをしっかりつける教育が今求められていると。日本のみならず世界的にその潮流があるんですけれども、先生いかがでしょうか。
そうですね、私今保育園の仕事をしてるんですが、
はい、
いわば0歳からですから、
はい、
社会的な、教育施設、
うん、
さらには今保育園というのはとても大切だと言われてますよね、
うん、
いわば入り口、
うん、
出口っていうか、これ中野先生がね、
うん、
最高学部の、が頑張っておられるんでしょうけど、はい、私はおっしゃっていただいたように小学校から始まったんです、
うん、
もちろん中高も多少経験しましたけれども、はい、最後はその大学改革だったんです、
うん、
でそういう意味でね、うん、今中野先生がされているね、この大学改革という、うん、いわば教育の根幹に関わる部分がね、うん、最も遅く問われたんですよね、ある意味大学というのはね、うんうん、で様々な改革が行われたんですが、うん、今どういうふうになってるんでしょうかね。
今は一言に申しますと、僕は現場にいるんですけれども、
はいはい、
もうアクティブラーニングって言って、能動的教育、それは我々の、今で思ってたアクティブラーニングと違って、
はい、
どういうことかというと、その変化に対応できる能力とか、コンティンジェンシーとかですね、はい、コンペテンシーとか、ブラックスワンという、言葉を使うんですけれども、予測できない危機が発生したときに、AI で頼るのではなくて、人間は感情の動物ですからね、
はいはい、
その時にいかに対応するかという、打たれ強い人間、そういう人間を育てるための、そうしなければね、日本国という、この日本そのものがね、やっぱり教育というのは、すべて、産業もね、いろんなあるけど、やっぱり一番大事なのは教育だと思うんですね。そもそも何のために勉強するかというと、やっぱり勉強しなければね、当然日本国内においても競争があるんですけども、どんどん世界とのグローバルな世界における競争っていうコンペティションがなった場合に、やっぱりしっかりした教育がなければですね、日本国が良くなりますから。
はい、
はい、
今中野先生がね、本当情熱を持って語られてるその大学教育ですけどね、はい、私は大学をなんとかっていうようなことが法人全体の課題になったとき、今から10年、15年かな、
学校法人ノートダムの、
それで、それこそ京都ではね、同志社、立命館がね、
はい、
AO とか言っても、
はい、
アドミッションオフィスって何、とかね、
そうです
ね、から先生、局長、うち FL ですけどって言うから、 FDR、
FD ファカルテーティブラップメントでしょ。
そういうね、それでね、FD っていうか、フロッピーディスクかと思って、ね、
そう
思ったら、ね、何言ってんですか、ファカルテーディベロップメントですって言って、うん、難しい英語してんな、それで何言ったら、うん、いや、だから分からないから聞いてるんですとかね、そういうのがあったり、まあ、男女が共学になったり、うん、やたらと京都っていうのをね、大学の前にくっつけたりとか。うん、はい、まあ、さまざまな改革がね、うん、主として、うん、まあ、アドミッションオフィスもそうですけどね、うん、まあ、立命館のね、大学改革に、うん、みんな右へ習えみたいな形で、うん、一時期もう早稲田を抜いて、立命が一番だというぐらいのね、うん、志願者をね、うん、だから、要するにこう人を集めるみたいなね、
まあ、そうですね、はい、要するにビジネス的なね、
そうです、
教育の、僕はね、もうそういうこと興味なくて、
はい、
教育の原点何であるかといったら、うん、やっぱり主役は学生であるっていうことが原点で、う
ん、ね、
でそこの大学を卒業した OB の方々がやっぱり一番愛情を持ってると思うんです、うん、で見学の精神は何であるかっていうね、それぞれ大学だ、同志社にしてみても立命にしてみてもね、
はい、
本学生の見学の精神があって、そのオリジナリティを探ると、
う
ん、
そうですね、
その時に僕はやっぱり学生、うん、主役である学生と、そして教職員ですよ、
うん、
スタッフが一緒になって、うん、そして OB も、そしてまたトップランナーっていうんですかね、その業界で活躍されてる、はい、例えばビジネス、メディア、あるいはさまざまな、ね、分野で中小企業も含めて、はい、活躍されてる方に来ていただいて、うんうん、その方が上から目線で話される、まあ、それもこうすべきであるということを言ってほしいんですけど、むしろそのトップランナーの方もね、OB の成功された方も、あなたがもし、大学1回生のね、
うん、
で今、AI が出てきたこの変化の世の中において、何をしますかと、うん、
はい、
それをね、共に希望を語り合うっていうんですかね、
そうですね、
そういうこと
が中野先生がよくおっしゃるようにね、うん、そのまあ、意志っていうかな、パッション、
うん、
まあ、パッションとロゴスね、うん、そういう、まあ、言語化した、まあ、ロゴスでイデアを語るようなポイントね、
はいはい、
そしてやっぱりあと、やっぱり倫理性っていうかな、
そうですね、
そうですね、このね、うん、エトスと言いますけどね、うんうん、これ今ね、なんかエトスが失われてる状態でね、
うんうん、
これはなかなか難しいかなと思うんです
けど、僕エトス、はい、やっぱり一番大事なエトスだと思ってましてね、ロゴスとパトスがあってエトスが生まれるということ、
なるほど、
あるいは成功の法則というのは、うん、やっぱり考え方、戦略かける情熱かける能力っていうね、うん、そう取っていくと、要するに最終的にエトスをどうするかといったときに、それはエトスというのは単なる理性のみならず、やっぱり体も鍛えて、土足感もあって、
うんうん、そうですね、
バランスの取れた人間を育てると、ね、
はいはい、
バランスが取れた人間でなければやっぱり社会に出ても、うん、単にお金で成功するのみならず、すべ、うん、てトータル的に、ね、豊かな人生を送るためにどうしたらいいかっていうね、
うん、
それを共に、教員も学生も、うん、あるいはさまざまな人がね、
うん、
一緒に考えていこうっていうのがね、うん、これは新たなるアクティブラーニングかなというふうに思うんです。
なるほどね、
うん、
もうおっしゃる通りなんですけれどもね、先週お話しした田中氏がね、
うん、
日本は官僚独裁だと、
はい、
ね、そして官僚独裁というと一番に思い浮かぶのが東大を頂点とするね、うんうん、官僚養成機構ですよ、これはどこ国にもあるんですけれども、うん、日本の場合もね、結局勉強するっていうのは東大を目指すっていうことにイコールになってしまうようなね、はい、そして天下りでしょ、
そうですね、
それ独裁ですよ、
ね、官僚というのはパブリックサーバントであって、はい、自分のお金よりか、パブリックのために貢献すべきだ、ね、だけど今のやっぱりね、うん、試験で競争してきた人というのは、うん、やっぱり自分が中心という、
うん、
パブリック性がなくなりますね、はい、だからそもそもね、僕は大学で僕はやっぱり教授としてやりたいのは、うん、試験だけで決めるということをしたくなくて、
うんうん、
それぞれやっぱりオンリーワンっていうかね、うん、それぞれみんな能力があるんで、
うんうん、
それをいかに伸ばす、しかし、うん、ある一定水準に達するためにまあ、ロゴス的なね、
うん、
まあ、演繹法的な法則は、うん、数学であっても、社会学であっても、すべてその法則は、まあ、エッセンス50とか100とかね、もうこれは句と同じようにね、
うん、
もう覚えると、覚えると、
なるほど、
そういうことが、そうですね、覚えることによって初めて考える、はい、考え方が分かるという
、ね、そうですね、
そこを教えなきゃだめと思うんですけど、
はい、その通りですね、うん、 もう言葉を失ったらね、考えることできないわけですから、うん、それ当然必要ですよね、うん、じゃあ、先ほどから出てるエイトスとか、その情熱ね、うん、こういうものはどうやってね、今の若い人たちが持つかといったら、うん、僕はやっぱりね、社会性を持つ、まあ、先生のおられる大学で言えばね、一回起業する。ていうか自分で考えて、こういう仕事をして世の中に貢献できるし、他者に貢献できるし、そして自分もね豊かになる、そしてそれが日本を豊かにするぐらいのね、会社作る、
求愛ですか、
なんかそういうことをしないとね、もうすぐあの会社へからあっち行くとかね、
だからそれはね、今の企業のインターンシップということでね、
そうですか、
まだインターンシップがすごくやっぱりキャリアディベロップメントとかね、まあ、キャリアのスタディが多いんですけど、むしろね、僕はそのみんながインターンシップに、まあ、行った学生でね、それをね、100人の学生の前でプレゼンテーションさせるんですね。で、それぞれこんな経験したということをみんなが分かち合ってやることによってね、一人の経験でいろんな意見聞くことによって、もっとこう生きていく、それは大学の講義としてね、要するに生きたアクティブラーニングって、まあ、パワーポイントで作って決まったもんでなくて、一人我、まあ、自信を持って私は、インターンシップで、海外にこういうことを経験して学びましたと、それを一人がプレゼンテーション30分ぐらいやって、あと30分1時間は全部質疑応答でね、それを徹底的に分析する、あるいは、その新しい仕事を行って、こういう仕事をしたいんだけど、まあ、現場だとほとんど失敗するんですけれども、それを学生何百人とね、そこに教員も入って、一緒にこの企業の精神について、あるいは具体的に語る、PDCA というんですけども、語ることによって何か生まれると。
そうですね、だから一人の、ね、もう100人いて、一人の人によってね、あとの99人は救われるんですよ、実はその田中氏もね、それと似たようなこと言うし、何より中野先生が最初にね、京都は深い、世界広いけども、京都は深い、この深さっていうのは、ある意味、トランプさんがね、愛っていう言葉使ってないって言うんですね、ウィとかユーで全部語ってると、このワシントンのこれはね、もう皆さんに返すと、ね、私がワシントンで得る権力はみんなあんたらのものやというね、まあ、あんたらとは言うけど、とにかくそういうね、で、私が権力を握るっていうんじゃなくて、私は権力をあなたにやるっていうんです、まあ、こういう発想が ね、教育の中に、
はい、教育こそね、はい、もし貧しい家庭に生まれたときに、それは ね、ある程度ね、地位を得るためには、ね、僕教育しかないと思うんですね。
なるほどね。
で、そこで塾に行ってね、なんとかで、お金がない家庭はということ、反対ね、貧しかったも本もあるし、インターネットもあるし、何でも自分で勉強できる、要するに自分で勉強する能力、考える能力、これを植え付けるのが僕教育の原点だと思うんですけど、
ね、そうですよね。これが今最もできやすい時代にね、皆さんのパッション、学生の、ね、パッションがこうなんか弱っていくというのはどういうことなん
だ。だから教育でね、結論から言うと、現在進行形の問題、
はい、
学生がこれから例えば今平均寿命伸びてるんで、まあ、90歳まで考えた場合ですね、
はいはい、
今この時点一番知識を吸収できる時点でね、単なる情報でなくて知識も知恵も得る、それも多くの人が一緒になってね、まあ、いわゆるセニョリティもクソも年功序列じゃなくてね、みんなフラットな関係でね、一緒にどうしましょうかっていう熱く語ることがね、熱く希望を語ることがね、大事だと思うんですけどね、
はい、もうみんな なんとったら変ですけど、そのIoT と言いますけどね、
はい、
そういうもう機械によってもうね、仲介されて、もう機械によって全てがね、できるようにするためにどうするかを人間が考えていくことで、どんどん一人一人が孤立していってしまってね、もう機械的な情報でしかね、人間がサポートできなくなった、
人間がうまく人工知能とかをうまく使うっていうことが、まあ、大事で、はい、まあ、そこにはやっぱりパッションがあって、そして少なく最低のリスクということで、あっという間の時間なんですけれども、
はい、
本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生でした。
どうもありがとうございました。